はい、こんにちは。クロストークの時間になりました。クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づき、アイディアについて話すビジネスポッドキャストです。イエーイいや、もうちょっと今朝ね、4時ぐらいまでちょっと飲んでてですね、眠い菅です眠い
、はい、俺も昨日ね、東京行ってて最終の新幹線で帰ってきて、寝たのが結局2時ぐらいだったかな。
遊んだんですか、また帰ってきて。
いや、遊んでない、もうほんと普通に、荷物荷ほどきしたりとか、なんだかんだ、あのお風呂入ったりとかしてたら、
うん、なりますよね。
なんかトロトロしたら、なっちゃって。
あらららら、お疲れ様です。
いえ、
来てるなら言ってくれたらこと、
ね。お前ね、まあまあ、でも、会える時間なかったよ。
あ、そうなんですか。マジですか、忙しいですね。
いや、まあまあね、出張ですからね。
そうか、一周ね、ちょっと落としてしまいましたからね、私がちょっと。
あ、もう大事件が起こりましたね
まさかのね、
まさかの寝落ちっていう
ね。え、もうでも全然何も気づかずに起きたら11時ぐらいだったみたいな、ね、
びっくりしました。もうびっくりした、俺も全然連絡ないからさあれと思って、メッセンジャーで呼びかけても全然反応ないしさ、既読にもならないしさ
本当申し訳ないです。
いや
ということで、ちょっと今日はね、そういうテンポというかテンションでやってまいりたいんですが、はい、今週、はい、どうでした、高橋さんの。
っていうか、はい、俺自己紹介してないよ。
あ、そっかそのまま言っちゃってくださいよ
はい、明日選挙ですよね、参議院選挙
中。はい、そうですね。
明日ね、もうちょっと予定あるんで、もう期日前投票選手をしてきたんですけど。
おお、はい。
生まれて初めて出口調査っていうのに会いましたよ。
おお、マジですか。
投票区役所で終えまして、で、出口でちょっとまあ、次どこ行こうか検索をね、したんですよ。そしたら、ふらふらとお兄さんが寄ってきましてですね、出口調査にご協力いただけませんかっていうので、
へ
ぇ。国営放送の方が。
はい。国営放送って言い方
タブレットを持ってきはって、でそこに質問が出るんですよね、
はい、
どこに投票しましたかとか、誰に投票しましたかとか、
うーん、
安倍政権の下での憲法改正に賛成ですかっていう、またわけのわからん質問ね
設計の元でのっても
うなんかよくわかんないとか、その消費税増税に賛成ですかみたいなとか、バーっと答えていくみたいな。
あ、じゃああれなんですね、お兄さんがこうメモで聞くんじゃなくて、タブレットでもうこれ
選んで
そのままやってねみたいな感じなんですね。
そうそう。で、そのタブレットを持ってお兄さんは、その俺の答えを見ないようにということで、もう、あさっての方向をずっと見て、画面はこっち向いて、こっちでか、お兄さん見てないですかね。
あ、じゃああれですね、より何の格好もつけることなく、自然に答えることができるようにもなってるんですね。
その辺は聞いてたんです。それが終わったら、今度は某 A 新聞がやってきまして。こちらもお願いしていいですかって言って
そんなに連チャンで来るもんなんですか。
なんか2人いてはってね、たまたまそこに。だから終わったらすぐ来はって。
あ、でもあれでしょ、投票日じゃなくて事前の段階でそんな聞かれるんですね。
だって中間のその情勢とかそんなもやるでしょ。
はい、ま、へえ、優しいですね、答えてあげてたなんて。
いや、まあたまたまその次どこ行くか検索をそこでしてたから、ね、だから見てたらさ、皆さんどっか行く人は、ああ、もういいです、いいですって、パパパッと断る人も結構多くて、
そうですよね。
なので、答えてくれる人がおったら、こう、寄ってくるみたいな感じかな。やっぱり、その日に何人を集めてこいみたいなのがあるんじゃないですか。
ああ、そっかそっか。へえ。
一応、統計上、優位な数字にするために、みんなに人数割り振って、で、やるでしょうからね、そら。
そうでしょうね。
うん。
なるほどね。なんかそれは、参加賞みたいなのもらえないんですか。
あ、それはもらえない、別に。ありがとうございましただけ。
そんなもんなんですね。
まあ言うても どれぐらいやろ、10秒15秒で終わっちゃうような、4つか5つの質問ちょんちょんちょんって答えるだけやからさ。
いいですね、会ってみたいですね、自分も出口調査。まあ会ったからってどういうことはないですけど
まあね、これ聞く頃には選挙終わってますけど、皆さん投票に集ましょうということで。
そっかそっか、そうですね、ぜひぜひ。
はい、全然違う話題やけど、MacBook が消えましたね。
え、どういうことどういうこと、なくなったんですか、ラインナップで。
うん、うん、アップルストアのラインナップから消えてるやん、知らない間に。
え、マジで
この間 MacBook って、エアーとプロしかなくなったな。
わぁ、
あの、12インチの USB-C1 個しかない。あれ、消えちゃったね。
あ、ちょっと待って、え、新型の MacBook Pro とエアーが出るってことなんですか、これ。
っていうか、もうやっぱり iPad Pro でなんとかせよっていう話ないの。
あー、そうなんですか。
うん、
え、まだ出てないっすね、新製品。出たのか。え、でもなんか今見たら、1日前のニュースで新型 MacBook Pro、MacBook Air がバッテリー性のテストで高スコアをなんとかって出しますけど、
うん、何 CPU とか中身がマイナーチェンジみたいな感じでは上がってるんだよ。
うん、エアも変わったんですか。
うん、
あ、まあでも13インチしかないんだな、ちょっとな。な
るほど。うん、そっか。噂によると16インチの MacBook Pro、
うん、
本体の大きさ自体は変わらないけど、
うん、
画面の縁がもっともっとこう、うん、細くなって画面自体がちょっと大きくなる16インチの MacBook Pro みたいなのが出るっていう噂はちょっとあるみたいね。
なるほどね。これ新型 MacBookエアめっちゃ安いんですけど、12万なんですけど、
うん、
13、あ、ちょっとサイズ見に行こう。いや、この間ね、秋葉原行った時にちょうど見たんですけどね、新型 MacBook Air、 あ、新型っていうか MacBook Air ないですって言われて、なんだこの店はとか思ってたんですけど、新しいのが出るからだったのかな。
あ、でしょうね。
そっか、こんな、すげえ感心してしまった。
いや、びっくりした。で、iPad ってもうずっとコンピューターやコンピューターやって言って CM で売り続けてたやんか。
うんうんうん、うん。
で、その割に MacBook あるやんっていうのがあったから、やっぱラインナップ整える意味でなくなったんでしょうね。MacBook の位置づけがなくなったから。
そっか、全部なんか尖った感じになってきましたね。
うん。で、あとは、Windows のゲーミング PC とかがどんどんどんどん高性能で、いわゆる MacBook Pro とか Mac Pro とかっていうような、一番上の Mac のモデルがやっぱり見劣りするって、性能的に。っていうのがあるから、うんうん、これからプロはもっと高くなって、
あ、まあ、
性能も良くなるじゃないです
か。いやでも、Mac に今ブートキャンプで Windows 入れて使ってますけど、全然スペック性能違いますけどね。他の Windows PC でサードパーティー製というか、なんか売ってるやつとスペックっていうか、うん、起動とかさしても Mac の方がなんか軽いというか楽ですけどね、うん、動きが。
まあ、その辺ちゃんと中で、うん、チューニングしてるんでしょうね。
そうでしょうね。すごくいい、ね。まあもう絶対ね、もう Windows ノートを買うことはないだろうなって今なってますけど。
で、あれやんか。
はい、
さらに言うと、インテルと AMD のなんかシェアが逆転したとかなんとかって言われましたよね。
マジっすか。AMD、この間 AMD のフェアやってたんで。
6月ぐらいやったかな、記事では、はい、もう、性能は圧倒的に AMD の方が 上回っちゃったと。処理速度も、電源効率も、周りのまあ、ストレージとかとの通信速度、全部上回ったと。さらにコスパも高いっていう話で、3代目のライゼンが。
ついにそうなのか。もう前からぬくぬくって言ってましたからね。
ついに抜いたっていう話ですよね、性能も。
なるほどね。
なんか時代変わるね。
変わると思いますね。
ね。
はい。
インテルなんて、一昔前のインターネットエクスプローラーみたいなとかね、Windows のシェアみたいな感じでやったのに、もう、あれじゃないですか、そのうち AMD を載せた MacBook Pro とかになる。
あ、そうですね。AMD 入ってるになってるかもしれないですね。
キャッチコピーは変わるやろ、それ。
いやいやいやいや、そんなことになってるのは全然最近なんかそういうニュース見てなかったですね。
いや MacBook はさすがにびっくりした、いきなりなくなってるから。
本当だ、何も言わずだな。もともとあれですよね、中途半端というか、出た時はおって思ったけど、ね、ポートが一つしかないみたいなマシンでしたよね。
だし CPU も M3 とかさ、
I
シリーズじゃないやつが乗ってたりとかやったから、
一
回も買おうと思ったことはないけどね。
逆にこのね、MacBook や Air って言われながら重い重いって言われてたけど、この形は残っちゃったんですね。根強い人気だったんですね。そうか。いや、いいです。ちょっと買い替えよう。
買いたい。買い替えん
だよ。いやいや、まあでもね、この間もうやっぱり11インチの MacBook Air が少しやっぱいろいろサイズ使ってる中で使いやすかったんで、SSD 変えちゃったんですよ、420に。自分でアップしちゃったんで、ちょっとどうしようかな。買い替える必要もねえな、みたいな。またの世界かな。
11インチってことは結構昔の MacBook Air 使ってるよね。
そうですね。11日がもうラストの時に兵も出ないんだって買って、買い替えてですね。一応13インチもあるけども全然使わないですね。持って歩かないんで、サイズ13インチのやつも11インチとほぼ変わらなくなってきてるんで、まあ、ちょっと考えてみようかな。この話なんでこんな長いんすか。
あの先週なかったからさ、ネタが溜まってんの。
はい、次どうします。じゃあ次行きます。次のネタ行きましょう。こんな全然もう聞いてる側もね、思んないじゃないですか。こいつ迷ってんな、買うんか買わんか、へーへーみたいな言ってるだけやないかみたいな。
いや、もうなんやったら今買えばい
い。ねえ、無理です。あれ買いましたよ、 PS4 Pro。
お
ー、届きました。ほら、あのね、多分荷物受けには届いてると思うんですけど、まだ取り出しに行ってないですね。
あららら、
はい、マンションのあれには届いてると思うんですけど、
はい、取りに行ってないです。ディビジョン2初めてよ。
はい、なんかまた来週もね、あの出張でいなくなっちゃうんで、開封しないまんま2週間とか過ぎそうですけれども、あのほら罰ゲームで買いました。やばいなと。
アマゾンプライムね。
あれ
安くなったから。
めっちゃ安くなってましたね。
よかったね。
何す、ソフト付きで3万7千円とかありえないですね。びっくりした。
ね、1万5千円とかそれぐらい安いよね、普通に。
めっちゃ安いです。めっちゃ安いです。びっくりしました。はあ、
いや、
まあ、そんな、そうそう、買いました。買い物といえば買い物、そうしました。はい。しちゃいました。
じゃあ、まあ、本編ネタなんですけど、まあ、本編ネタも、はい、さっきの前振りネタも別にそんな変わんないけど、
はい、
先週、ちょっとお出かけしてきまして、3連休で。
あった連休、はい。あ、そうだ、連休の過ごし方ということで行きましょう。はい。
福井県敦賀まで行ってきましてですね、何をしに行ったかというとですね、自衛隊、海上自衛隊のヘリ空母加賀の艦内見学っていうのがあるっていうことで。
艦内まで行けるんですか。
艦内まで行けるんですよ。
やばい。
外だけじゃ
なくて。やばい。空母加賀ちゃんの、はい。
2年前に、建造されました、で、海上自衛隊の2隻目のヘリ空母。ですね、
ほう、
行ってきましてですね、敦賀ってそんなに大きい駅じゃないんですけど、7月14日1時から見学が始まるっていうことで、まあ、最初は12時ぐらいに着けばいいやと思ってたんだけど、実際に見学に行かれた方のブログを読むと、それでは全然遅い、ものすごい人が来ると。2年前に同じ館内見学があった時は人手が2日間で1万5000人って書いてあったから、大阪で やった時は2万3000人って言ったよ。
マジっすか。
ちなみに無料やけどね。
おお、まあまあそうなんでしょうね。
で、まあそういうことなんで、ちょっと早めに家を出まして、11時ぐらいに着いたんかな、敦賀に。でもうバス並ぶ列だけですごい人で、もう敦賀からその港に行くバスね、15分ぐらいかかるのかな、乗っていくんやけど、それがまた全然すごい列で、これどないなんねやろと思ったけど、観光バスみたいな7、8台でピストン輸送何回もするから、まあ、その輸送が始まるまでの時間ちょっと待たないとダメだったけど、そこで45分ぐらい待ったんかな、最初。
マジっすか。
はい、で、着いてから、1時からスタートやから、11時50分にバスで乗って行きました、15分ぐらいで着きました、12時5分です。そっから待っただから50分ぐらい待つんかなと思ったら、
待つです。
人がすごい多いので、30分ぐらい会場時間を早めてくれはって、で、まあそこで25分ぐらい待って、中を1時間半ぐらいうろうろして見てたんかな。
へ
ぇー。で、最後バスでまた帰ってくるというような感じで、合計3時間以上立ちっぱなし、歩きっぱなしっていう。ただ、館内入ってからもう興奮してない。
まあそうでしょうね。なんか今の話だと自由に歩けるんですか、これ結構。
中は自由に。空母なので、館内って言っても、まあ当然その環境とかね、そういう機密事項のあるとこは入れないんやけど、まあ言うたらカーフェリーみたいな感じやね。ズドンと空洞があるんで。
はいはいはいはいはい。
で、大きなエレベーターがついてて、わかるかな、空母なんで、こう、倉庫から上に上げないとダメ。
運ぶやつですよね。もうちょっと映像が出てますよ。
ああ、
わかります。
それにみんな乗って、甲板に上がって、また甲板見学。甲板の上にはヘリが置いてあったりとか。
で、ヘリも置いてあるの。はい。
あちこちにこう、自衛隊員がおってね、いろんな質問者全部答えてくれるんですよ。あれ何ですか、これ何ですかとか。
へ
ー。館内の展示もいろいろしてあったりとか。
うん、
意外とね、興味を持ったのがね、その空母の中のトイレってどんなんかなとかね。 ああこんなところにトイレあんねやとか、あちゃんと女子トイレもあるってことはこれ女子も乗りはんねんなとかさ、
あ男女別なんですねやっぱり、
うんうん、
そ
ういうところもちゃんと気遣いというか普通になってんねんなっていうのとか、甲板の上って こういう素材でこんなザラザラしてんのになとかさ、
いいですね、うん、リアル、
うん、でなんか軍事オタクみたいな人ばっかりなんかなと思ったら意外とね親子連れがすごい多かった。
あファミリー層が、
うん、ファミリー層結構多かった。
へ
え。あれでもね子供がいる人と、まあ、特に東京とかだったら横須賀近いやんか、
うんうんうんうん、
やってるのは一回見に行ったら子供さんとかも喜ぶし、
うん、
ああこうやって頑張ってはんねんなっていうのを見れるのはいいかもしれないですね、すごく。
確かに子供どころか私が喜びますけどね。
見たことある？そういうの。
ないです、ないです。
あ
見に行ったことないな、確かに。
うん、一回行ってみて。
ね、ありますか。一回行ってみます。承知しました。一回行きます。罰ゲームで行きます。
いや、罰ゲームじゃなくて、もう、楽しいで、あれでも、ほんまに。
楽しそうですね。いや、なんかね、人が多いのが嫌なんであれですけど、
うん、
楽しそうですね。確かにね、そこまで自由になんか歩いたりできるんだったらいいですね。
ずっとね、GoPro 持って行って、ずっと全部撮りましたよ。撮ってましたよ。
お、その様子は、じゃあ、アップされる感じでもないと。
個人的な YouTube チャンネルに上げて。
はい。でも今度見させていただきます。
はい。
え、ちなみに、カレーとかはなかったんですか？売ってなかった？
ああ、物販やってるけど、まあ、ちょっとやね、ほんまに、そんなの。T シャツとか、手ぬぐいとか、ゴーフルとか売ってたの。
へー。
キーホルダーとかね。
なるほど。佐世保に行った時に、
うん、
護衛艦カレー選手権みたいなのをやってるらしくて、それがなんか歴代1位になったやつをレトルト化してあるんですよ、
うんうん、
で食べ比べとかしてたんですけど、蚊があったかな、ヘリ空母かが、感で違うんですよね、
うんうん、それぞれにレシピがあるよね。
そうそうそうそう、それを思い出しましたね。
加賀、うん、はね、でもねまだ新しいんですよ、うん、できた2年前やから。
そうですよね、加賀自体が、うん、だって前のね、なんかミッドウェイかなんかで沈没してる。
あ、そうそう、帝国海軍の時にも加賀っていう空母あったからね。
そうですよね、うん、うんうんうん、ああ今でもヘリ空母加賀の写真見たけど、ステルス性能を上げるためか知らないですけど、いびつな形してるんですね。
うん、
は
あ、まあ、その辺の何環境の鉄板とかも触り放題よ。
あ、マジっすか。だから最高やなこれ。
へ、面白い、とにかく面白い。これも一つのテーマ、カープをいろんな球場で見るのと同じように、年に1回必ずやったことないことやるっていうのもテーマの一つで、
はいはいはいはい、
今年はこれはもう完全にそういう自衛隊のね、その見学、
うんうん、
するとかっていうので、本当楽しかったですよ。テーマの一つを達成しました。
よかったです。ぜひ、私もちょっと機会を。虎視眈々と狙って行ってみたいと思います、
うん、これ聞いてる人もぜひ一回は行ってみてほしい。陸上自衛隊とかいろいろやってるけど、実際そういうね、
うんうん、
自衛隊が使ってるものの中に入れるとか触れるとかっていうの機会にぜひ行ってもらうのがいいかな、
うん、
でやっぱり海軍のあのでかい船、
うんうんうん、
あれはすごい迫力ですね。近くに行くとね、写真持って行ってんけど、全景入んないの。
いや、入んないでしょ。入るわけないでしょ。
250メーターぐらいあるのかな、全長が。
わあ、もうやばいですね。もう普通に撮ったら、ただの板のところしか撮れない。
そう、撮れない。あ、だからそういう迫力も味わえるから、海上自衛隊が一番おすすめかな、うん、と思う。まあまあ、陸上も空軍も行ったことないから。あ、空軍あるわ。ブルーインパルスは見たことあるんですよ。
ああ、ブルーインパルスね。はい。
陸上のやつは行ったことないけど、あれはすごいな。
自分、親がもともと航空自衛隊だったんで。
ああ、そうやったね。お父さん、そうやったね。
はい。宮崎のニュータバルでも何回か行ったことありますし。
うん。
やっぱ一番見てて変わってたのは、何やったっけ、輸送機あるじゃないですか。寸胴の。
うん。
あれが編隊組んで飛ぶっていうのもね、一回見たことあるんで。
おー、なかなか迫力あるよね、あんなでっかい飛行機
が。そんな飛び方しねえだろうっていうのをね、それでやるっていう。見たことあります。まあ、確かにね、あ、こういう人たちが国を守ってんだみたいなのね、ありますよね。確かに。それ3連休行ってきたってことですね。
そのうちの1日ね、日帰りで敦賀まで行ってきました。
なるほど。私何、3連休何し、あのね、
うん、
ちょっと前々からなんか YouTube って話ができたじゃないですか、
うんうん、
で3連休で自分のチャンネル 自分の名前は出さないんですけれども、
うん、
自分の運営するチャンネルをですね、まあ、7月になって開設して、で3連休に上げた動画がですね、
うん、
まあ、ほぼ2日に1遍、1日1本を2日に1本ぐらいのペースで上がってるんですけれども、3連休の時に作ってあげた動画が今、うん、何回転回ってんの、多分6万とか7万とか今。
おお、すごいじゃん。
視聴は、はい、されてて。
うん。
ちょっともう、今、ちょっとアナリティクスで開いてみますけど。7万2千ですね、今の段階で。
おお。
はい、回ってまして。なんか、
ついこの間作ったアカウントやろ。
そうです。
すごいね。
そうです。今、チャンネル登録者数が多分今日1000超えますね。昨日の朝の段階で260とかなんとかですけど、今945ですね、チャンネル登録。あるんで、はい、で昨日の夜上げた動画がなんかこう初動があるんですよ。こう最初の何時間なんぼみたいなのをなんかこう、うんうん、チャンネルの自分の裏側から見たら見れるんですけれども、その3連休の時に上げたやつが最初の11時間で1600かな視聴なんですけれども、うん、昨日上げたやつ最初の11時間で今もう5500いってるんで、
お
さらなるヒットが、7万以上のヒットが今週育ちそうだなみたいな感じです。
ちなみにそれは何で検索したら出てくるの？
何で検索したら出てくるでしょうね。あの今の韓国系の情勢の話をやってる動画なんですよ。
ほう、
はい、なんかビジネス視点で、あの韓国の政治の話じゃなくて、なんか、なんだろう、韓国の今この特定産品目が優遇解除になったことによって、うん、サムスンは GDP の何パーを占めてるからどのこうのとか、
うん、
どうなるとか、そういうなんか韓国の今の情勢を政治の文大統領がどうだとかいった話じゃなくて、
うん、
ビジネス系の数字の話系でこうですっていう解説やってる動画をやってるんですけど、
うん、何で検索者出てくる
の？いやだから韓国かなとかホワイト国除外かなとかそんな感じですかね。でこれはねちょっと VTuber でやってるんですよ。
ほう、
はい、だから全く僕は出てこないですし、僕の色は全くないです。声も違う、声っていうか自分は喋ってないんですけれども。
名前は何てしてんの？は
い、ですね、名前なんとしてんの、ちょっと恥ずかしいですね。チャンネル名はですね、
うん、
チャンネル名ですね、
うん、
カタカナでリリカって言ったらリリカのビジネスだよりっていうのをチャンネルにしてるんですけど。
何、
ね、何ってなんですか？何リリカです、リリカ、はい、
出てこへん。
あ、出てこないですか？あれなんだろう、まあどっかで多分ホワイト国とかなんかで検索したら出るかもしれない。ホワイト国書がいいとか、うん、まあぜひぜひ、まあ後で URL 送ります。
じゃ
あ
はい、
ぜひ見て、はい、でもそれですね、3連休それ作ったのが初の1万超えのヒットですね、うん、
へえ。俺なんてもう全部プライベートで限定公開と非公開のあれしかないから。
ああ、はい、まあ自分のね趣味の趣味っていうかその動画を記録するとかっていう使い方じゃなくて、あ、流れてるじゃないですか
見つけた
はい、それです、それです。
じゃあいいね、職は
チャンネル登録職はありがとうございます記念すべき1000人目とかになってくれるといいんですけど、ね、はい、そうです。
あ、でもこの動画も4376回視聴になってる。
あ、表面に出てるのはね多分ねあの数字がね遅れてるんですよね、これ。
ああ、やろうね、
よかったんですけど、うん、だいぶ遅れの時間でそれなんで、だからそれがまだ見てもらったら分かると思うんですけど、動画11本か2本ぐらいしか多分上がってないんですよ。7月2日から上げ出したんで、で1日1本上げてない時もあるんで。
あ、しかも3分4分の結構短い動画なんよね全部。
そうです、そうです。あのもうニュース時事とそれに対する考察みたいなののやつなんで、
うーん、
はい、なかなか面白いですね。はあ、いろいろあのちょっと学んでたり他でやってたのをちょっと今度は自分のチャンネル持ってやろうと思ってやったら、
はあ、
はい、でこれを学んでるのがあの松尾田さんっていう人がいるんですよ、
うん、
ハートアンダーブレードっていう会社の方で、
うん、
すごいめっちゃ面白いんですけど、でその人めっちゃいろいろ試行錯誤してるんで、うん、まあ、その人にこう、うん、まあね、あのセミナーとかで習ったりしてて、来週もどっか会うんですけれども、ああ、だからすごい YouTube 知ってる人の学んでやるとすぐヒットするなと思って。
ああ、サムネの作り方とかどういうテーマにするとかっていうのもやっぱり変わってくるのね検索されるから。
はいはい。で こう YouTube の設定の仕方とかでキーワード検索に対してこういう設定の仕方すると上位に表示されやすいとかっていうののセッティングの方法とか、
ああタグ書いたりするもんね。
はい、
ディスクリプション書いたりとか。
そうです、そうです。でその時にあの例えばその説明欄っていうのはこういう使われ方になってるかこうした方がいいとか、
うん、
こういうリンクを貼るとか貼らないとか、これは時間かけても意味ないとか、
うんうん、
なんかめっちゃ試してるんで、もうそこを自分で試さなくてある程度もなんですかね、巨人の型に乗るじゃないですけど、もうある程度分かったところからできるから、
うん、
はい、いや
ついに VTube 始めたんやほんまに。
はい、まあ趣味で趣味でうん、趣味です趣味です。はい、そうですね。なんかもうでも今月1000人は超えそうですね、この
調子だと、ね、今日1000人やったっけ、超えたら1000人超えたらあれあビジネスの登録できんやったっけ、
そうですね、アドセンス広告差し込みできるのは1000人以上あと4000時間必要ですね。
あ、そっかそっか、視聴時間もあるよね。はいはいはい、
そうなんですよ。で今再生時間がまだ今朝の今の段階で9万3000しかないんで、
うん、
4000時間で多分24万時間あ分ですね、
うんうんうんう
ん、なんでそこがまだ到達はしないですけど、先に1000人登録はいきそうですね、うん、
なるほど、
はい。まあ、なんか3連休 YouTube 仕掛けましたっていう話ですね、うん、まあ、のやりたいかったら言っていただいたらいろいろコツは教えていきます。
お、
はい、
素晴らしい、
はい、もうとかなんとか言ってるし、なんか 7万回転以上いっちゃいましたね。7万3000とかになってる、
すごい。
はい、そんな感じです、
ね、意外とね、まあ、ちょっとこれ関連するか関連するか微妙やけど、はい、あの今までゲストに出てくれたお二人、遠藤さんとヤニさん、聞いたらちゃんとこのポッドキャストね、うん、聞いてくれてるみたいよ。
あら、本当ですか、やばいな、ちょっともっとふざけた話せなあかんな
もうヤネさんなんて次出たってしゃあないみたいな感じで
ヤネさん、あ、そう、ヤネさん、あのね、嘘、収録の後に話してたやつもちょっと調べたんで、またその時の回にじゃあお話を、
うん、もう
ヤネさん出たってしゃあない
あの人ね、いろんな変なもん買うのよこれもネタなるやろ、これもネタなるやろってもう
まあね、普段ね、うん、みんなって喋ってるのを単に食べてるだけやからね、ほんまにネタがたくさんなんでしょう、ね、
遠藤さんは、マラソンしながら聞いてくれてる。
あ、マジっすか、ありがたいですねマラソンのテンポを乱すようなこうねトークにしないとずんちゃずんちゃみたいなね、はい、
来週また別の方にちょっとゲスト出ていただこうと思ってるんですけど
あ、はいはい、わかりました、はい、
あのその方もどんなものか聞いてみますということで聞いてくれて、
あ、なるほど、
来週は
こんな話でいいんだろうか
来週は初の女性ゲスト、
はい、あ、本当ですか、
うん、
びっくりですね。
はい、いろいろ
わかりました、
知ってはる話をしてもらおうかなと思ってるんですがまだ今日はちょっと話続けますけど、
はい
さっきの海軍カレー続きで
ほうほうほうほう、
カレーの話なんですけどね。
おおおお、はい、なんですか、カレー今週やったんですか、カレー、
カレー去年ぐらいからかな、スパイスカレーっていうののお店にどんどんどんどん行くようになって、自分でもカレー作ったりとかするようになったんですけど、
はい、
この時期に究極のカレーという本がムック本なんですけど発売されるんですよ。
発売される、はい、
うん、で今年の分も、まあ、究極のカレー2020ということで関西圏中心の本で、関東は関東で出てんのちゃうかなと思うんだよね。いろんなカレー屋さん出てるんですよ。
はいはいはいはいはいはい、
うん、でこれがね、
はい、
1年で2019から2020年版で、うん、とにかくねカレー屋さんの数が激増してるよね。
へー、
で、あれ何やったかな、なんかの新聞にもカレー屋さんがすごい増えてますよっていうのが出てきてるんで、相当今ブームなんですね。
そうなんですね、カレーか、意外だな。
スパイスカレーなんで、いわゆるインド系とかね、パキスタンとか、あっちの方の本格派のカレーで、はい、店によって本当そのスパイスの配合で全然味変わるんですよね、グーもそうやし。
なるほど。え、タコさん自分で作ったりとかはしない？
いや、してる。だから自分でも作って。
ああ、ですよね。うん。
うん、これがまた、ね、食べにも材料少なくて、で、なんかこう、料理したっぽい感じがするので、とてもいいんですよ。
料理した感じ。でも、僕、自分も一時期ね、2000、何年やったかな。4年か5年ぐらいの時、ハマってましたね、カレー。
ああ。
作って、で、高校野球を見るっていう一日を過ごしてましたね。
ああ、
うん。まあ、ただあれ、太りますよね、毎日2食3食カレー食うと、
うん、太るけど、でも美味しい、うん、うまいね、
うまい、うまい、やめられない、そう
しかも自分で作るのってさ、うん、店で出すのと違ってコスト関係ないやん、考えへんやん。
そうですね、そう。
で今ね、多分その頃よりスパイスもいろんなところで買えるし、
う
ん、
あーそうですね、
多分、うん、バリエーション多いし、アマゾンでも買えるからね、普通にスパイスなんて。
そうですよね、うん、そうだ、入手しやすいっすわ、うん、確かに。
だから種類いっぱい買って、うん、で勝手に毎回毎回配合変えてみたりだとか、それ面白いんですよ、工夫がね、また。
そう、ね、自分で調整がね、できるっていう、うん、で、また1日経って、2日ちょっとこっち寄せしてみようかみたいなやつとか、
うん、
あ、できるのが確かにいいですね。
もう去年から毎月2、3回は必ず作ってるね。
まあ、そういえば言ってましたね、母の日は、あの、
ああ、それカレー作った
カレー作りました、カレー、うん、うん、カレー作りました、言ってましたね。一回食べたいですね、食べに行こう、食べながらディビジョンしようかな、じゃあ。プレステ4持っていっでも高橋くん遊ぼうって言った
プレステ持ってこんでいいやんです、いいやろう、うん、あ、そっか、でも 2台つけなかもんな。
そうです、そうです、だからテレビ2台つけてなんて贅沢な、
いやでもね、自分のカレーうまいよ。
ちなみに何カレーなんですか、そのほら、何ですか、スープカレー寄りなのかとか、そのカレーも具が何系なのかみたいな。
あ、でもいわゆるスパイスカレーってやつね、本当に最近流行りの。
うん、ぜひ食べたいですね。そ、辛いんですか、うん、
調整可能やから、はい、そこまで激辛にはしてないと思う。
あ、個人的には別に普通かなって感じですか、う
ん、ただそんなに辛くないのに汗だけがバーって出てくるみたいなぐらいの量してる、うん、
最高ですね、うん、そういえばすいません、その話に便乗して汗が出るで思い出したんですけど、うん、この間韓国料理食いに行ったんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
で近所にあるカレー屋さんなん、あ、じゃあカレー屋さんじゃなくて韓国料理屋なんですけど、
うん、
インド人の人もね、中でそう料理作ったりしてるんですよ。すごい多国籍な韓国料理屋で、
ほう、
でインドカレーもメニューやるんですよ
何やねんそれ
食べようかな食べようかなって行くんですけど、いつもそんなお酒を飲んじゃうんで、ちょっとカレーいつも食べ逃してるんですけど、でそこの、料理に名前忘れたら、うん、なんか今韓国で大人気ファビョンなんとかみたいなファビョンダメなら、なんかそういうなんか火の鳥みたいな、なんか料理があって、ただ単にあの鳥焼いてトッポギが入ってて、うん、でめちゃくちゃ辛いみたいで、うん、そのお店のメニューの中でこう辛さのマーク、唐辛子マークが今まで3つのものしかなかったんですよ、高くても。
はいはいはい。
1とか、1とか3とか段階で。それ、で、4を飛ばして5なんですよ、それだけ。そいつだけ5だ。これはちょっと行くかみたいな。行ってみるかみたいな。で、そして頼んだらもちろん、店員さん、韓国の店員さんに、これ買いたいですよ、みたいな。いいですか、うん、みたいな、まあうん。確認取られた。あ、いいですよ、行きます行きます。つって、軽いノリで頼んだら、まあ出てきたんですけど、
うん、
赤いんじゃなくて、もう黒いんですよね。
こう。
で、もう食べたらめちゃくちゃ辛いんですよ、うん、本当に。もう辛すぎて、うん、何やろ、鉄板、うん、そうやな、横16センチ、20センチぐらいで、まあ、幅15センチぐらいの鉄板いっぱいに結構乗ってるんですけども、うん、3分の1食う時点でもう痛いと、
あ、
舌が、うん、痛いんですよ、やばい、これ食えるかなと、うんうん、でそうだって作戦を考えて、スンドゥブチゲ
じゃないですか、はいはいはい、
うん、あれを頼んで、あれにつけてこうついてる周りの辛さを落として食べようっていう作戦に出て、はいはいはい、まあ、それでも辛くて、プラス舌が落ち着いた時に全部汚染させてはダメだと思って、うん、左側だけ、はい、左側だけで噛んで食べようとかっていうのも、すごい試行錯誤しながら、もう飲んでるんじゃなくて、もう挑戦してる気分になってきて、こいつを食べるためのも
残したらええやん、もうい
やそれはね、ちょっとね、これが韓国で流行ってるっていうんだったら、ちょっとやっつけんとなみたいな感じじゃないですか。で食べたんですよ、で、うん、そしたらあのスンドゥブチゲ洗い落としてるから味が変わってて、色が変わってて色があれみたいな、色がいつもと違うと思って、めっちゃ辛いんですよ。
でも予想できるやんそれも。
いやもうでも目先のね、その楽さを取ったわけですよ。で食べて、
うん、
めっちゃ辛いと思ってやっつけ終わった後、あ、もうひひはは言いながらお会計行ったら、
うん、
料理長が出てきて、
うん、
どうでしたかって聞くね聞くんですよ。いや、うん、めっちゃ辛かったですって、こんなの韓国の人が、まあ、流行ってるって書いてあったんですけど、こんなん食べるんですかって言ったら、僕食べれないって言われました、う
んありそうな、
食べませんって僕食べれないって言って、でえーって言って、ホールのイケメンの韓国人の男の子に、うん、これだってこれ 5つって書いてあってめっちゃ辛いじゃないですか、これ食べれないんですかって言ったら、横のホールの男の子が、うん、僕は2つしかダメって言われて2つの辛さしか食えねえって、お前
出すなよな
めっちゃおもろい、韓国の人辛いの食われへんねん、うん、そっかもうこんなん食べませんよみたいなでも味の調整ができないって言って、そういう料理としてなんか売ってるっぽいんですよ。なんか聞いたらなんか肉自体をもうその辛みの壺漬けみたいな感じでつけるみたいなんですよね。
あ、そうなんや。
あ、そうなんですよね。でそういうセットが売ってるんでしょうね。だからチーズタッカルビーとかなんかプルコギじゃないけど、なんかそういうね、なんか味付けのやり方としてもセッティングなんでしょうね、それはね、と思って。
プルダック、
またプルダックかな、いやプルダックじゃない料理でしたよ。
え、そうなんや。
プル
ダックから火が出るほど辛い鳥料理っていうことで、火の直訳すると火の鳥って書いてあるよ。
あ、じゃあそれか、
うん、
それかもしれないですね。あー、もうほんと死にましたねちょっとまた行ってチェックしてみますなっていう料理やったら、本当にやっぱり激辛でした。はい、アホです辛いつながりでアホでしたはい何やったっけこの話。そうそう、
てか別に俺は辛い料理の話をしたいんだけど、こうカレー屋の話を、
カレー、そうですね、いやだから辛いのかなって聞いても、辛いのはこれぐらいなと思って、でもカレーもね辛いのが美味しいわけじゃないね。
いやっていうのと、そういう店で出店する人が増えてんねんなっていう。
うん、
でカレービジネス、うん、あのカレー屋のモデルっていうか、もう価格的にもさ、大体一皿1000円ぐらいっていうのも決まってんのに、なんかどこ行っても。
そうですね、そうですね、
うん、
安くて780円で、高いと1200円とかすぐします、
ね、うん、で、あの2種類合いがけとか3種類合いがけとか、
ほう
みたいなパターンが多くて、3種類だと1200円、2種類だと1000円、で1種類だと800円みたいな、そういう誰が決めたんか知らんけど、
うん、
そういうフォーマットがちゃんと決まっててさ、
うーん、
で大体やっぱり人気の店なんかやったら、せっかく行ったんやからみたいなのがみんな働くんから、一番高いやつ頼むよね。
うん、なんかああいうってプレーンの一番スタンダードが一番あれなんじゃないんですか、試すのは。
あ、でもね、スパイスカレーはいろいろこう、うん、味変っていうの、途中の味が変わるのを楽しむっていう意味で、そうやってあの合いがけにして、最初は、
うんうんうん、
A を食べて、次 B を食べて、次は A と B を混ぜたやつを食べてとかみたいな感じで食べていくのが主流なんですよね。
へえ、美味しい食べ方としては、じゃあそれが主流ってことです。
うん、大体
何種類
か、うん、混ぜて食べるのが主流なんやけど、要は食べ物屋さんとして考えたらさ、3種類しかメニュー用意しなくていいわけじゃん。
うんうんうんうんうんうん。そうですね。
手間としてもそんなかかんないにゃん。
うん。まあ、しかもなんか鮮度が命ってわけでもないです、
ね。でもないし、うん、うんうんうん。スパイスなんて結構保存効くからさ、
うん、
その廃棄も多分少ないと思うのよね。
うん。
で、ラーメン屋のスープなくなったら終わりみたいなんで、カレー屋もルーなくなったら終わりってのが多い。
はいはいはいはい。
一日ある程度仕込んで、利益が出る、見込める額、稼げるルーの数さえ分かれば、それだけ仕込んで終わっちゃえば、そんなに、うん。大変でもないし、うん、じゃあ、うん、その豚骨みたいに1日かけてスープ出してみたいなことするかって、そこまでしなくてもいいし、
うん、
意外とその出店 の、まあ、料理のハードルが低いから、出店のハードルも低いんかななんてちょっと、うん、思ったりもして、
出すんですか、じゃあ趣味で高橋。
いや、去年はほんまやりたいなって思ってたけど、さすがにこんだけ増えたらちょっと難しいなって感じかな。
カレーの高橋、いいですね、うん、サバーさんに教えてもらわないといけない
確かに
教えて、闇木田さんみたいな、ライトさんまたライトさんのところも行きたくなりました、ね、また行きましょう、はい、
うん、
あ、ちなみに食べにも行ってるんですよね、カレーね。
食べにも行ってる、あのその究極のカレーのその金賞みたいなのがあるんですよ、第1位みたいなは、去年はね、抹茶町の金剛石さんっていう店。
ほう、
あの確かにうまかった。
抹茶町ってどのあたりですか。
抹茶町は長堀鶴見緑地線駅あるよ。
あ、そうなんですか、うん、行ったことないかも。
今年は心斎橋のアノニマスというお店、はい、
ほう、
これがねまた限定10食とかしか出さないのよ。だから食べれたことないんだけどそこは
やる気があるんかみたいな10食いいですね。ちょっとな、そカレー行きたいですね。またカレーもぜひぜひ、
うん、もうカレー店いっぱいあるから どっか行けるよ、はい、とりあえず、うん、
あ、カレー飲めないですもんね、ライスになってきたら。あのインドの料理屋では 一応ね、なんか焼き物とか頼みながら飲めはしますけど、カレー、うん、その今言ってるスパイスカレーやって、ま
あうん、飲めるとこもあるけど数少ないね。お昼だけとか多いよね。
うん、じゃあサクッとカレーを今度じゃあ大阪に行ったらお伺いします、ねうん、はい、屋根さんのところにも一緒に伺ってはい花来ましたよっつって、は
い、
ぜひぜひ
ということを喋りたかったのです。はい、
あなるほどね。もうね、2週分3週分ネタも厳選されておりまして、はい、ぜひぜひカレーと空母と、はいね、
期日前投票とプルダックと、
期日前投票プルダックと、はい、YouTube、
MacBook、YouTube、消えた話、
意外な伏兵でした、は
い、それ。 AMD がインテルを抜いて、はい、で、はい、最後は韓国料理が辛いってね、
うん、そうです。はい。ということで、来週は、はい、
ゲスト会。
ゲスト会。うん、わかりました。楽しみです。
ということで、じゃあ今日はこの辺で締めましょうか。
はい。はい、とか、なんとか言ってるうちに、チャンネル登録者数がもう秒読みです。いきますね。
おー、そう。
この1時間でね、さっき45だったんで、50人ぐらい増えてますね。
素晴らしい。
は
い、
引き続き、また、このノウハウも、はい。なんかに役立てれば。
うん。
はい、ということで、
はい、ご感想、ご意見、それからゲストに出たいとかっていうようなことがありましたら、はい、ツイッターとかEメールでお送りください。
はい、
聞いていただいている方に関しては、チャンネル登録というかね、購読っていうボタンを押していただいて、引き続き毎週聞いていただけるとありがたいなと思います。
はい、あ、もう嬉しいです。はい、今週もいい、
良、
は
い、
なんか悪意が、はい、またぜひお互い頑張りたいと思いますので、皆さん、良い1週間をお過ごしください。
はい、じゃあさようなら。
はい。はい。